聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書43章1節から4節。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神。イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。次に新約聖書マタイによる福音書16章21節から28節。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな対価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。以上です。
ただいまはマタイによる福音書の16章21節から28節の御言葉をお読みいただきました。17節にあたりまして、まずこの話の前後関係を先に見ておきたいと思います。このすぐ前、1ページ前ですが、すぐ前の16章の13節、13節を見ますと、そこでイエス様の弟子が、イエス様の弟子の一人であるペトロが、初めて、あなたこそメシア、生ける神の子ですと、イエス様に対する信仰を告白したことが、記されておりました。このペトロたちは、弟子としてイエス様に召された時からずっと、イエス様と生涯、その生活を共にしてまいりました。イエス様の語る教えの一つ一つ、またイエス様のなさる奇跡的な多くの技を、すぐそばで見てきた、見聞きしてきたのです。そして、 ある時、イエス様が改まって弟子たちにこう問われたんですね。あなた方は私のことを何者だと言うか。まあ、イエス様について、まあ、神についていろいろ教えてくれる優れた先生、困っている人をすぐに助けてくれる力を持った宗教家、まあ、偉大な預言者、まあ、さまざまな人がいろいろ言っている。しかしあなた方は一緒に私について歩んできた、あなた方は今どう言うか、まあ、そう聞かれたんですね。まあ、そうしますと、まあ、すぐにペトロが皆を代表して答えました。まあ、今申しましたけれども、あなたこそメシア、生けるキリストです、生ける神の子です。ただ立派な先生とか偉大な宗教家というのではない、いや、どんな優れた人であれ、人間とは根本的に違う方、まさに生ける神の子、メシアとして救い主として来られた方、まあ、ペトロはそう答えたのです。で、そのことはイエス様にとってとても喜ばしいことでありました。弟子たちの中にそういう信仰が芽生えている。で、まあ、弟子たちがそのような信仰にまで至っている、神様もそのことを喜んでおられる、まあ、そういう場面だったのです。で、そこから、まあ、今日の箇所に、まあ、入るんですね。まあ、16章の21節に移りますと、まあ、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、まあ、人々から苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっている、まあ、そのことを弟子たちに打ち明け始められたと言われます。まあ、弟子たちの中に誠の信仰が芽生えたことが分かった。そこにおいてイエス様と弟子たちは新しい段階、いや、生ける神の子メシアとしての本当の歩みに改めて入っていく。まあ、イエス様はそのように見定めて襟を正すようにして、まあ、弟子たちに語り始めたのです。ここから私たちの歩みは十字架に向かうものになっていく。これこそ私たちに定められた道である。まあ、しかし、このようなメシアとしてのイエス様の道が明らかにされたときに、弟子たちは途端にその意味が理解できなくなっていきます。まあ、22節にありますが、この時もまたすぐにペトロが反応するんですね。イエス様を脇へお連れして、主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません、そう諌め始めた。あなたこそ生ける神の子キリストです、メシアです。そのあなたがそんな十字架につけられて殺される、そんなことがあってはならない、それがペトロの正直な思いでありました。それはそうだろうと思うんですね。しかしまた、そのペトロに対するイエス様の反応も予想を超えたものでありました。まあまあそう言うなと、今はまだわからないかもしれないけれども、まあだんだんわかっていくよと、まあそのようになだめようとするのではないんですね。いきなりペトロに言っております。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。ペテロは今イエス様への信仰を告白したばかりです。しかもそのペテロの言葉をイエス様は喜ばれた。しかしそのペテロに向かって 次の段階に入るときにいきなりサタンを引き下がれと叱りつけられた。まあ弟子たちは悪気に捉えたかもしれない。しかし、ここでのイエス様の言葉の中に、私たちはやはりイエス様に従う弟子たちとして、またそのイエス様の祝福に共に預かるように招かれている者たちとして、大切なことが語られていること、そのことにこう気がつくのです。まあ今日はそのことに、残りの時間、思いを巡らしていきたいと思っております。で、改めてイエス様がペテロに語った言葉、思い巡らしてみたい。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をするもの。で、この言葉だけ、特に日本語で見ますと、ああ、やっぱりお前はダメだと。ペテロのことを否定しているようにしか思えないかもしれません。信仰を告白したその言葉は正しかった。まあ、確かに、正しい答えを出すことはできた。でもやっぱり分かっていない。お前はダメだと否定しているように、私たちはこう受け止め、てしまうかも、しまうかと思うんですね。しかし元の、ギリシャ語の言葉を見ますと、そういう意味ではないことが、わかります。わかってきます。イエス様はここで決してペテロを否定しているわけじゃないんですね。引き下がれというのはもうどっか行ってしまえと、言ってるわけではない。むしろ反対なのです。元の言葉通りに訳しますと、まあ、サタンというのは、ともかくといたしまして、私の後ろに下がりなさい。そういう意味の言葉です。どっか行けじゃないの。私の後ろに下がりなさい。で、どういうことか。そんなことがあってはならない。とんでもない話ですというペトロ。お前は私の前に出てしまっている。あなたは自分の思う通りに、自分の思うところに私を連れて行こうとしている。だからあなたは私の邪魔をするものとなってしまっている。それが問題なのだ。それが神の御心から外れているのだ。そう言うんですね。そうではなくて、私の後ろに、今こそ私の後ろに下がりなさい。今こそ私の後ろに回りなさい。かつて私の弟子となって、私の後に従ってきたあの時と同じように、今この時こそ改めて私の後ろに回り、私の背中を見つめながら、私に従う弟子としての歩みを学び始めるように。それがイエス様のここでの言葉、まあ少なくともそのような意味合いがここには込められているのです。そのことが今日の私たちに対する主の招きであり、御言葉であること。そのことをまず覚えたいのです。そしてそのように考えますと、それに続く言葉の意味もまたこう見えてくるのではないかと思います。24節のところで、まあ、シュエスは続けてこのようにおっしゃいます。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。ある意味よく聞く言葉かもしれません。まあ、自分の十字架を背負う。まあ、どこかキリスト教らしい言葉と言えるかもしれません。 でも実際ここでイエス様が何をおっしゃっているのか、必ずしも分かりやすいとは言えないですね。また私たちも必ずしもよく分かっているとは言えないと思います。自分の十字架を追う、まあいろいろ苦しいこと、辛いことがあっても自分の運命なのだ、それを背負って一生それを背負って生きていかなければいけないんだと、まあ、そういう意味に受け止めていることが、まあ、しかも漠然とそのように思っていることが多いと思います。で、もちろんそういう意味が全くないとは申しませんけれども、でもここでイエス様がおっしゃっているのはやはりちょっと違うんですね。で、このイエス様の言葉の中でやはり大切なのは、まあ、先ほどの言葉とつながってくるんですけども、やはり私に従いなさいというところです。ペテロにサタンを引き下がれと言ったのは、もうお前なんかどっか行けという意味ではなくて、むしろ反対に、今こそ私の後ろに回って私に従うことを学びなさい、私に従うものになりなさい、まあ、そういう意味があると申しました。今ペトロはイエス様を、あなたこそ生ける神の子メシアですと告白した、この時こそイエス様は父なる神によって十字架をに向かう道を行くように定められていることを改めて見つめられたんですね。イエス様はご自分が十字架に向かう道を行くように父なる神から定められている、そのことを受け止め直された。そして同時に弟子たちもまたこの私の行く十字架の道に従ってくるように改めて教え始められた。で、その時に大切なことがある、私たちが注意すべきことがある。それは私たちが自分を捨て、自分の十字架を背負って従うということです。で、自分を捨てるというのも何か自分が否定されているように思われるかもしれませんが、これも違います。この私には何の価値もないんだと軽んじられているように、まあ、思われるかもしれませんが、それも全く違うのです。神様は私たちを今、いや私たちの命の大切さを、私たちが本当の命を受け継ぐことができるように語っておられる。何よりも神様は私たちをご自分の大切な子供として作られた。少し先の26節を見ますと、こういう言葉がありますね。たとえ、人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。全世界とさえ交換することができない大きな価値があなたにはあるんだ。あなたの命にはあるのだ。で、それを失ってはならない。まあ別に全世界を支配しようと思っている人はいないと思いますけども、なんか私たちはそうやって成功すること、何かを勝ち取ること、そういうことによって自分の命を得ようとしている、そういうところがあるものです。でも、そんなものを得て、それは素晴らしいかもしれないけれども、そういうものを得たとしても、失ってしまう、命を失ってしまうならば、神様が与えてくださる命を失ってしまうならば、何の意味もないのだ。むしろ神様の願いは、私たちが神様から与えられる、その命の大きな価値、何にも代え難い大切な意味を見失うことがないように、しっかりと自分のものにしてほしいということです。ただその時に問題になるのが、私たちの中に入り込んでしまっている罪です。 罪というものです。どこからその罪が入ってきたのか、理屈はわかりません。でも私たちの中には、そういう神様の呼びかけに逆らって、神様から離れて、自分勝手に生きたいと願う欲というのか、罪が入り込んでしまっている。そういう罪に支配されてしまっている古い自分がいる。それを捨てなさいと言うんですね。自分を捨てというのは、そのように罪に囚われてしまっている古い自分を捨てるように、離れるように、そして神様に作られた愛すべき本当の自分の価値をしっかり、その命をしっかり取り戻すように、言われるのです。ただもう一つ、じゃあそういう古い自分を捨てなさいと言われても、私たちはどうすれば捨てることができるのかわからない。なんか宗教的な修行をすればいいのか、立派なことをすればいいのか、いやでもそんなことをしてみても、自分が罪から、逃れられるとは思えない。そこでイエス様は言われるんですね。自分の十字架を背負って私に従いなさい。で、これは端的に申します。イエス様の十字架の救いに自分を委ねなさいということです。私たちは自分で自分を捨てることもできません。自分で自分の罪から自分を救い出すことはできません。ただイエス様が、あの十字架の上で、私たちの罪のすべてをもうすでに負ってくださいました。そこで私たちの罪からの救いは実現されている。イエス様の十字架において、私たちは罪から救われている。まだピンとこないかもしれない。いや、この世にあっては、そのことは完全には理解できないかもしれない。でも、もうイエス様は、そのことを神様の前で解決してくださった。そのイエス様に全てを委ねればいいのです。自分の罪も、全てを十字架につけられたイエス様に明け渡して、担っていただけばよい。イエス様がそういう罪の痛みや傷をすべて拭い去ってくださる。私たちはその意味でイエス様の十字架に自分のすべてを委ねればいいのです。自分の十字架を背負うというのは何かこう自分が悲劇の主人公のように苦しいものを背負っていく、そういう意味ではない。私たちに負わされてしまっている十字架から逃げるのではなくて、ごまかすのではなくて、むしろそれを全部イエス様に担っていただく。いや、担ってくださったイエス様に負っていただいて、そのイエス様に従っていくということです。自分を捨て、自分の十字架を背負うことにおいても、私たちは自分が何かをするのではない。イエス様の後ろに回って、イエス様の背中を見つめながら、毎日の生活の中の一コマ一コマにおいてさえ、イエス様が歩まれる通りに従っていく。イエス様が十字架を通して開いてくださった、その新しい道を、歩んでいく。日々自分に負わされてくるような様々な罪や十字架さえもイエス様が負ってくださったものとしてイエス様に委ねて、そのイエス様の開いてくださった道をイエス様に従って歩んでいくのです。その時私たちは本当に神様が私たちを作ってくださった、 その祝福を見出していくことができる。神様が私たちに与えてくださり、約束してくださっている豊かな命の祝福に至ることができるのです。私たちはその意味で、とにかくイエス様の後ろに回り、すべての重荷をイエス様に担っていただいている、そのことを信じて、自分のすべてをイエス様に委ねつつ、後から従っていくのです。この受難節の時、私たちはこのように改めて私たちを招いてくださっているイエス様の御声に耳を傾けて行きたいと思います。主の招きに従いながら、十字架の向こう側にこそ約束されている本当の祝福、神様が与えてくださる限りない祝福に向かう歩みを新たに始めたいと思います。そこにこそ受難節の時に私たちがまた選び取っていく本当の命への道があることを改めて覚えたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、受難節の時、またこの主の日を備えられて、あなたを礼拝することが許されましたことを感謝をいたします。ペテロが告白したように、あなたこそ生ける神の子、メシアであり私たちの救い主です。あなたのうちにこそあらゆる罪からの救いがあり、私たちの祝福された新しい命があることを信じ感謝をいたします。どうかそのことに信頼を置いて歩む信仰を私たちのうちに与えてください。またそうであるからこそ、毎日の生活の中で自分を捨て、自分の十字架を背負うことによってイエス様に従うことを学んでいくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。